こんにちは、ホストのスージーです。
そして光通信フォトニクス専門家のトロイです。
トロイさん、今週も光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間です。最先端のニュースに触れるのが今から楽しみです。
はい、スージーさん、今週も非常に興味深い話題が満載ですよ。人工知能の加速が光技術に与える影響から、医療分野での新しいフォトニクス応用まで多岐にわたります。
それは楽しみですね。まずは今週のヘッドラインニュースを簡単にお願いします。
承知いたしました。今週は以下の5つのニュースに注目が集まっています。まず、 MIT の研究者がソリッドステートライダーセンサーの画期的なフォトニクス技術を開発しました。次に、シスコが量子ネットワークの基盤となるユニバーサルクオンタムスイッチを発表しました。また、AI 投資の焦点が光技術へとシフトし、シリコンフォトニクスがグローバルサプライチェーンを再編しているという分析も出ています。さらに、NVIDIA とコーニングが提携し、米国での AI データセンター向け光接続製品の生産を大幅に強化します。そして、台湾が量子技術分野で次なる TSMC を目指す国家戦略を進めているというニュースもあります。
AI や量子技術が光通信フォトニクスにこんなにも密接に関わっているんですね。これらのニュースからどんな視点で分析されるのでしょうか。
はい、今週は AI の爆発的な需要が光通信フォトニクス産業にもたらす構造変化と、それに伴う企業の戦略的動き、そして医療やライダーといった新たな応用分野の進化に焦点を当てていきたいと思います。特にデータセンターの性能向上におけるコパッケージドオプティクスやシリコンフォトニクスの重要性が浮き彫りになっていますね。
なるほど、光技術が社会のあらゆる面でますます重要になっているということですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースはルメンタムの業績についてですね。どのような内容だったのでしょうか。
はい、ルメンタムは2026会計年度第3四半期に堅調な決算を発表しました。純売上高は8億840万ドルに達し、前年比で 90% という大幅な成長を記録しています。一株当たり利益も非 GAAP ベースで2.37ドルとなり、収益性も向上しています。
前年比 90% とはすごい成長ですね。この好業績の主要因は何だったのでしょうか。
主要因はコパッケージドオプティクス、略して CPO、 そして光サーキットスイッチ、略して OCS の需要増加です。特に CPO はデータ処理チップと光トランシーバーを単一パッケージに統合することで、データセンターの帯域幅と電力効率を劇的に向上させる光技術なんですよ。 AI や機械学習の成長に伴い、データセンター内のデータ転送要件が飛躍的に高まっており、CPO がその解決策として不可欠になっています。
なるほど、 AI の進化がルメンタムの業績を押し上げていると。今後の見通しはどうですか。
ルメンタムは第4四半期も9億6000万ドルから10億1000万ドルの純売上高を予測しており、引き続きポジティブな見通しです。 AI 関連のインフラ投資が高水準で推移することが同社の成長を牽引すると見られています。光通信産業全体の健全性を示す指標とも言えるでしょう。
AI の需要が光技術をさらに進化させているんですね。次のニュースも楽しみです。続いてのニュースはカナダのフォトニクス製造センターについてですね。どのような取り組みなのでしょうか。
はい、カナダ国立研究評議会、通称 NRC はカナダフォトニクス製造センター、通称 CPFC を商業化し、民間投資を誘致する計画を発表しました。これにより CPFC の運営規模を拡大し、国内のフォトニクス製造サプライチェーンを強化することを目指しています。
国立の研究機関が商業化されるのは珍しいことのように感じます。なぜこのタイミングなのでしょうか。
急速に進化する AI コンピューティングや量子技術の需要に対応するためには、より迅速かつ大規模なサービス提供体制が不可欠だからです。集積フォトニクスが小型化および先進コンピューティングの重要な光技術として世界的に認識されている中、民間資本を導入することで技術開発のスピードアップと、グローバルなサプライチェーンにおけるカナダの役割強化に寄与すると期待されています。
それはカナダにとって大きな戦略的な動きですね。この商業化は 今後の光技術やサプライチェーンにどのような影響を与えるでしょうか。
集積フォトニクスは、光信号と電子信号の処理を同一チップ上で行うことで、小型化、高速化、低消費電力化を同時に実現します。CPFC の商業化は、カナダ国内の製造能力を強化し、より堅牢で自律的なサプライチェーンを構築する重要なステップです。これにより、AI、量子コンピューティング、自動運転、医療診断など、多岐にわたる分野でイノベーションが加速することが期待されます。
国家レベルでの光技術への投資は、今後の技術革新の土台となるんですね。続いてはライダーの話題ですね。アウスターが初のネイティブカラーライダーシステム、REV8OS ファミリーを発表したとありますが、これはどのような技術なのですか？
はい、アウスターが発表した REV8OS ファミリーは、業界初となるネイティブカラーライダーシステムです。従来のライダーが提供する点群データに、各点に対応する高精度なカラー情報を付加することが可能になりました。これにより、環境の奥行き、形状、そして色情報を同時に捉え、認識精度を飛躍的に向上させます。
色情報が加わることで、具体的に何が変わるのでしょうか？
これはライダーフォトニクスにおける大きな進歩です。例えば、自律走行車が道路上の標識や歩行者を正確に識別したり、産業用ロボットが異なる色の部品を区別したりする際に、決定的な優位性を提供します。特に困難な視覚条件下や複雑なシーンにおいて、システムの識別能力を高め、誤認識のリスクを低減できます。
それは安全性の向上に直結しますね。今後の見通しや応用分野についてはどうでしょう。
高解像度の 3D 空間データと統合されたカラー情報は、自律走行車がより安全に、より効率的に動作するための基盤を構築します。また、建設現場での精密な進捗管理、農業における作物の状態分析、セキュリティシステムにおける人物や物体の詳細な追跡など、多岐にわたるアプリケーションでの応用が期待されています。ライダー技術が新たなフェーズに入ったと言えるでしょう。
カラー情報でライダーの応用範囲がさらに広がっていくのはとても興味深いです。次のニュースは、医療分野での光技術の応用ですね。ハイパービジョンサージカルが医療用ハイパースペクトルイメージングで多額の資金調達に成功したとありますが、この技術はどのようなものですか？
はい。ハイパービジョンサージカルは、複雑な外科手術中にリアルタイムで組織の生存能力を評価できる、先進的な医療用ハイパースペクトルイメージングプラットフォームを開発しています。今回、1700万ポンド、日本円で約33億円の資金調達に成功しました。
リアルタイムで組織の生存能力を評価できるというのはすごいですね。この技術は外科手術にどのような変革をもたらすのでしょうか。
ハイパースペクトルイメージングは、可視光から近赤外光までの広範囲なスペクトルにわたる光を収集、分析し、組織内の酸素飽和度、血流、水分量など、肉眼では見えない生化学的情報を非侵襲的にマッピングします。これにより外科医は、手術中に病変部と健康な組織をより明確に区別し、虚血状態の組織を早期に発見できるようになり、手術の精度と安全性を劇的に向上させることが可能になります。
手術の精度が上がることで、患者さんの負担も減りそうです。今後の見通しはどうですか？
この技術は、外科的精度の向上、術中モニタリングの強化、患者さんの安全性の向上に大きく貢献すると期待されています。将来的に、様々な医療現場で標準的なツールとなり、多くの患者さんの命を救い、生活の質を向上させることが期待されます。光技術が医療の最前線を革新している、まさにその事例ですね。
医療と光技術の融合は、私たちの未来を明るくしてくれる希望だと感じます。モーレックスがテラマウントを買収したというニュースですが、これはどんな狙いがあるのでしょうか？
電子相互接続ソリューション大手のモーレックスは、イスラエルのテラマウント社を買収すると発表しました。テラマウントは、光ファイバーとチップ間の接続ソリューションを専門とする企業で、特にコパッケージドオプティクス、CPO 市場におけるモーレックスの地位を大幅に強化することが狙いです。
チップと光ファイバーの接続は、データセンターの性能向上に重要だと聞きますが、この買収で何が変わるのでしょうか？
AI やクラウドコンピューティングのワークロード増加により、データセンターではデータ処理と転送のボトルネックが深刻化しています。テラマウントの技術は、光モジュールをプロセッサーチップの近くに配置し、着脱可能な光リンクを通じて CPU および光ファイバー接続を最適化します。これによりチップと光モジュール間の距離を短縮し、電気信号の伝送距離を劇的に縮めて、信号損失と消費電力を削減できるスケーラビリティの高いシステムを実現します。
それはデータセンターの電力効率にも大きく貢献しそうですね。業界全体への影響はどうでしょうか？
はい、モーレックスのような大手コネクタメーカーがこの光技術を取り込むことで、 CPO の標準化が加速され、より広範囲なエコシステムでの採用が進む可能性があります。この買収はデータセンターのアーキテクチャが光技術を中心に再構築されるというより広範囲なトレンドを反映しており、次世代の AI データセンター HPC において不可欠なインフラを提供すると期待されています。
AI の進化が光接続技術の革新を加速させているのがよくわかりますね。次は AI 経済の加速が光通信、フォトニクス産業にもたらす影響についてですね。具体的にどのような分析がされているのでしょうか？
はい、このレポートは AI アプリケーションの指数関数的な成長が光通信およびフォトニクス産業に前例のない機会と同時に大きな課題をもたらすと予測しています。数十年にわたるフォトニクスの革新が次世代の AI 駆動コンピューティングおよびデータインフラの発展に不可欠となっていると強調しています。
AI がそんなにも大きな影響を与えているんですね。どのような機会と課題があるのでしょうか？
機会としては、コパッケージドオプティクスやシリコンフォトニクスなどの光技術が AI アクセラレーターの性能限界を打破する鍵とみなされ、関連製品への需要が急増していることです。一方、課題としては、急増する需要に対応するための生産能力の拡大、AI の進化速度に追随するための継続的な研究開発投資、そして環境負荷低減のためのさらなる低消費電力化の要求が挙げられます。
機会と課題の両面があるのですね。AI 時代におけるフォトニクス産業の役割は今後どうなっていくと見ていますか？
フォトニクス産業は単なる部品供給者ではなく、デジタル時代のイノベーションを推進する中核的なイネーブラーとしての役割を担っていくでしょう。 AI だけでなく、量子コンピューティングや拡張現実、高度なセンサーネットワークなど他の新興技術の発展にも貢献することが期待されています。この技術的シフトに迅速に適応し、高性能でエネルギー効率の高い光コンポーネントへの需要に応えることが極めて重要です。
光技術がこれからのデジタル社会の基盤を支える存在になっていくのですね。コヒーレントコーポレーションも堅調な業績を発表したとありますが、こちらも AI の影響が大きいのでしょうか？
その通りです。コヒーレントコーポレーションは2026会計年度第3四半期に売上高 18.1 億ドルを記録し、前年比 21% の大幅な増加となりました。データセンター事業と光通信事業からの非常に強い需要に牽引されており、AI ワークロードの急増が高速光トランシーバーや高出力レーザーなどの先進的な光部品への需要を押し上げています。
AI が牽引しているという点が、ルメンタムのニュースとも共通していますね。コヒーレントコーポレーションは特にどのような技術で貢献しているのでしょうか？
コヒーレントコーポレーションは、光通信、産業用レーザー、コンシューマーエレクトロニクス市場向けに幅広いフォトニクス製品と光技術を提供しています。特に AI および機械学習の急速な発展は、データセンターにおける光相互接続と高性能フォトニクスデバイスへの需要を劇的に高めており、コヒーレントコーポレーションのような企業にとって大きな成長機会をもたらしています。同社の光技術は、次世代のデータセンターや 5G 通信インフラの基盤となっています。
今後の見通しはどうでしょうか？
コヒーレントコーポレーションは、第4四半期に向けても売上高を 19.1 億ドルから 20.5 億ドルと予測しており、楽観的な見通しです。AI データセンターインフラの継続的な拡大が、成長ドライバーとして機能することに自信を示しています。光通信とフォトニクスが AI 時代において不可欠な存在であることを改めて示していますね。
光技術の進化が、まさに世界を動かしているように感じます。最後のニュースはマーベルテクノロジーですね。 NVIDIA との連携で株価が急上昇したとありますが、どのような背景があるのでしょうか。
はい、マーベルテクノロジーの株価は過去1ヶ月で 50% も上昇しました。これは、AI 駆動型データセンターにおける同社の重要性が加速していることを示しています。特に、NVIDIA の NVLink Fusion プラットフォームにマーベルのソリューションが統合されたことが大きな要因です。
NVIDIA のプラットフォームに統合されたというのは、具体的にどのような技術を提供しているのですか？
マーベルテクノロジーは、カスタムシリコン、光相互接続、そしてシリコンフォトニクスソリューションを NVIDIA の高度なエコシステムに提供しています。これにより、NVIDIA のコア光技術を補完する形で、AI インフラエコシステムにおける不可欠な存在となっています。AI ファクトリーでは、GPU 間の超高速データ転送と効率的な相互接続が性能を決定する鍵であり、マーベルの光技術がそのボトルネックを解消しているのです。
NVIDIA がマーベルに20億ドルも投資しているというのも驚きですね。この連携は光技術の未来にどんな影響を与えますか？
この巨額の投資は、マーベルの光技術力に対する NVIDIA の強い信頼を示すものです。光相互接続は、従来の動線に比べて桁違いの帯域幅を提供し、信号伝達の遅延を大幅に削減します。また、シリコンフォトニクス技術は、光と電気の変換をチップレベルで統合することで、光モジュールの消費電力を劇的に削減できます。この連携は、AI ハードウェアスタック全体における光技術の標準化と普及を加速させ、イノベーションのサイクルを短縮するでしょう。
AI の進化の陰には、このような光技術の革新と企業連携が密接に関わっているんですね。
今週は、AI の爆発的な成長が光通信、フォトニクス産業に大きな変化をもたらしていることが明確に示されました。ルメンタムやコヒーレントコーポレーションの好業績、そしてマーベルテクノロジーと NVIDIA の連携からもわかるように、コパッケージドオプティクスやシリコンフォトニクスといった光技術が、AI データセンターの性能向上と電力効率化において、主要因の役割を果たしています。また、カナダのフォトニクス製造センター商業化や、アウスターのカラーライダー、ハイパービジョンサージカルの医療用イメージングといったニュースからは、光技術が国家戦略や様々な産業分野へと広範囲な影響を及ぼしていることが確認できました。
本当に今週も、私たちの知らないところで光技術がどれほど進化し、社会を支えているのかを改めて実感する時間でした。AI や量子技術といった最先端分野での光技術の重要性が増すばかりですね。トロイさん、今週もたくさんの貴重な情報と分かりやすい解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました、スージーさん。
それでは、光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。